コリントの信徒への手紙の13章第1、コリントの信徒への手紙第1の13章の1節から13節までを読みました。愛、聖書は教える愛、またキリストを信じる者として持たなければならない愛について学んでいきたいと願っております。13章の8節にはこうあります。愛は決して滅びない、予言は腐れ、異言は病み、知識は腐れよう。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから。愛は決して滅びない。まあ、どんなに良い賜物があったとしてもですね、それらのものは廃れていく、また終わっていく。だけども愛だけが決して滅びない。まあ今日読みました箇所においては、いかに愛というものが優れたものであるかを教えています。そして特にまず私たちが覚えたいのは、この愛とは賜物だということです。賜物、神様が与えてくださる賜物だということです。神様が与えてくださらなければ持つことができないものだということでもあります。これを何よりも求めなさい、熱心に受けるよう、それを本当にいただけるよう努めなさいと教えていましたが、これは私たちはこう忘れてしまいますね。賜物だということは、神様が与えてくださらない限り、実は私たちにはこれがないということです。ない。まあ、それがなくても、それなりにこうやっていけるわけですね。神様から与えられるこの愛、ここで言っているような愛がなくても、自分に良くしてくれる人に良くする愛。こういう愛というものがあるわけです。これはここで言っているような愛ではありません。あるいは、自分に挨拶する人に挨拶する愛。あるいは、そういう意味で自分に良くしてくれる家族を愛する愛。身近な人々を愛する愛。思う愛。こういう愛があるわけですね。だけども、ここで言っている愛は、そのような愛ではないんですね。まあ、自分を中心とした結局は愛です。自分自身を中心として、自分にとって良い人を愛する愛ですから、これは自分自身を中心とした愛。ここで、愛がなければと言っている愛、また決して滅びない、あるいは決して廃れない、この滅びないというのは腐らないということでもあります。自分を中心とした愛というのは、自分に良くしてくれる間は、その相手のことを私たちはよく思ったり、あるいは相手にそれをお返ししたりできますけれども、ちょっとでもそこから傷を受けたり、あるいは不愉快なことがそこで生じてきたりすると、その愛というものは、そのままの姿を保つことができない。それでも、なおその愛によって私たちは保たれることと思いますけれども、なお、それが難しくなっていったときには、そのままの姿ではなく崩れていったり、また、それが違うものにだんだんと変わっていったりする。反対に愛が憎しみに変わったりですね。こういう愛ではありません。そして、そういう愛はですね、ここで言っているような自分を中心としない愛ですね。神様だけが与えることができる愛。それは賜物だというわけです。これをよく覚えたいと思いますね。信仰の道においてさえ、私たちはこの愛がなければ、神様から与えていただくこの愛がなければ、とても複雑な 歩みをしてしまうことになる。今日の箇所では教えているわけです。13章の一節を見ると、たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。人々の威厳、天使たちの威厳、実はこのコリントの教会はそういう、こう際立った何か特別なですね、神様だけが与えるような不思議な力、不思議な言葉を、これを人々が欲しがっていたわけですね。でもそれがいくら語れるようになったところで、愛がなければ、神様が与えてくださる愛がなければ、それはただやかましいだけだ、騒がしいだけだ、かえってそういうふうな音は立てないでいる方がマシだ、そういうものだというですね。あるいは2節を見ると、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、愛がなければ無に等しい。まあ、とても聖書に通じてですね、深い事柄を解き明かすことができる。あるいは予言する、神様が示してくださる特別な知識がある。たとえそのようなものがあって、それを語ったところで、愛がなければ無に等しい。また山を動かすほど完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。まあ、そういうものがあったとしてもですね、結局自分を中心として、自分のためにそういうものを用いるんだとしたならば、妬みや争いの念に実は本音のところ燃えてですね、あるいは人を恐れる思いに駆り立てられて、人からどう思われるかとかですね、あるいは恥をかきたくないとかですね、こういうことに駆り立てられて、実はその神様から与えられた賜物が用いられているんだったならば、それは無に等しい。三節を見ると、全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。まあ、自分を捨てた生き方をしたように見えるけれども、でも本音のところ、神様の前で自分のためにそのようなことをしているんであれば、それは神様の御前では何の益もない。まあ、実際そういうふうな心でそれをしているとするならば、そのことが人々から認められないことには耐えられないわけですね。あるいは人々からそれをけなされることにも耐えられない。まあ、そういう意味では人の間で右往左往しながら、その賜物が用いられていく。アリスマ、神様が与えてくださる賜物がそういう形で用いられていくとしたならば、それは役に立たない。反対に、それが優れた仕方で用いられていて、人々から称賛を与えられているとしても、でも神様の前では役に立たない。その人にとっても役に立たない。だから、まず愛を求めなさいというわけですね。そしてそれは賜物だというわけです。実際この愛が、ここで賜物と言われている愛が与えられることにおいて、私たちは自分に与えられたものをどう用いるか、それを知ることと思います。人々から褒められようが認められようが、あるいはその賜物が小さなものであれ、またその自分の与えられた賜物を用いてなすことがとても小さなことで、ありきたりのことでですね、人から認められないようなことであったとしても、この愛があればですね、それを本当にどう用いるべきか、それを知ることと思うんですね。でもその愛がなければですね、どう用いるべきか、あるいは用いる気も起きてこない。 ということもあろうと思うんですね。反対にもっと際立った賜物が与えられて、もっと人々から認められるようなことができたらやる気もできる、出てくるけれども、このようなありさまで何かをしたところでつまらない話だな、こう私たちは思って、結局自分のため自分のためというところで右往左往してしまうことあるかもしれません。しかし改めて私たちはイエス様のことを思うとですね、イエス様の中にあったものは一体何が最も優れた賜物だったか、まあ人を見るとですね、それがとても曖昧ですけれども、イエス様を見るとはっきりするんですね。イエス様において何がイエス様のうちにあった最大の賜物であったか、イエス様が持っておられたものの中で何が最大のものであったか、イエス様が多くの人々を癒した大変な力ですね、あるいはイエス様が多くの人々を教えた、イエス様において初めて人々は目を開かれたように神様を信じる道を見出しました。それらのことが果たしてイエス様において最大の賜物であったか、イエス様はそういうことで人々から認められたり、また褒められたり、あるいは反対にそのことで妬まれて憎まれたり、そういうことでその歩みが動かされていたか、そうではないんですね。まあ、そういうことはイエス様にとってはある意味でどうでもいいことだったわけです。人々が褒めるとか、あるいは人々がそれで妬むとか、そういうことで動かされない。イエス様のうちに満ちていたもの、それは、まあ、ここで言っている愛ですね。愛、父なる神様がご自分を愛しておられることを本当に知る子としての、父なる神の愛のうちに生きる愛ですね。父なる神様から愛されている。また、そのような愛に応えて父なる神を愛する。そういう愛。そしてその愛は、本当にそこにとどまらないで、イエス様を通して、周りの人々に溢れていきました。こういう愛ですね。まあ、この愛がイエス様の歩みを決めていった愛であります。こういう賜物をこそ熱心に求めなさい。こういう賜物を熱心に求めなさい。愛は恐れを締め出すとあるんですね。私たちがもし人を恐れているならば、それは私たちのうちで神様の愛、これがさらにさらに求められ、私たちの心を満たすものとならねばならないという、そのような印でもあります。あるいは私たちが様々な状況の変化を思い煩うとするならば、これは確かに避けられないことですけれども、その思い煩いや恐れの中にとどまるとしたならば、私たちは、なおキリストイエスにおいて示された神の愛を本当にさらに知る必要がある。その愛に私たちの上ですね、魂の上や渇きを本当に癒していただく、傷ついたところを癒していただく、弱いところを強めていただく、これを必要とする印でもあります。そういう意味で愛は決して滅びない。まあその人を本当にこう立て上げていく。そしてこの愛の優れた点は、その人を立て上げるだけではなくて、その人を通して人々と共に生きるようにその人を立て上げていくということです。この愛がなければ自分自分です。ここに閉じ込められてしまう。しかし、イエス様の愛ですね。私に繋がっていなさいとイエス様がおっしゃったその愛ですね。私を離れてはあなた方は何もできない。 イエス様にしっかりとつながって、そして神様の愛によって養われるように、そして実を結ぶように生きることがあるとするならば、必ず豊かに実を結ぶ。必ず豊かに実を結ぶ。この豊かに実を結ぶその実はですね、人々から認められたり褒められたりすることとは、それに左右される身ではありません。神様から認められる身ですから。そういう身を結ぶように私たちが生きることができるとするならば、人から認められようが認められまいが、あるいはそのことで、この世で受ける報いが大きかろうが少なかろうが、あるいは反対に期待もしないようなものがそこに返されようが、そのようなことによって倒れてしまわないで身を結び続ける、こういう身であります。キリストイエスにおいて神様の愛を知るから、キリストの愛を知るから、その愛によって養い強められるから、そのような身を結び続けます。繰り返しになりますが、そのようにして歩むとき、愛は恐れを締め出すです。人から認められないことへの恐れとか、あるいは人から何と言われるかということへの恐れとか、人の顔色を見て頑張ったり、あるいは頑張れなくなったりする、そういう姿ではなくて、ふさわしい仕方で何をすべきかをこの愛が教えるわけですね。実際にこのような愛という賜物は人をキリストにふさわしく生きるようにいろいろなことを気づかせたり、また促したりすることと思います。また持っている賜物が正しく用いられていくわけですね。予言する賜物が正しく用いられていく。賜物はあるけれども、この賜物が人々から認められたり、また自分が納得するような結果をもたらさなければ用いられないまま死になってしまうということもない。与えられた賜物がそういうことではなくて、本当にキリストイエスにおいて示された神の愛に従って、大きなことに用いられようが小さなことに用いられようが、それを厭わずそれを用いていく、こういう道を私たちに教えることと思います。最後にヨハネによる福音書の15章の御言葉を読んで終わりたいと思います。愛は賜物です。そしてその賜物によって実を結ぶように、父なる神が私たちを本当に整え養ってくださる。15章の1節、こうですね。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。お祈りいたします。神様、 あなたが与えてくださる愛がどういう賜物であるのか、私たちはあまりにもそれを知らず、また求めることにおいてもとても怠慢で、虚しくここまで歩んできた思いがいたします。しかし主よ、こうして御言葉をお与えくださいましたから、その御言葉に従って、この賜物を与えてくださるよう祈り求めます。どうぞお与えください。そして、虚しくない道を進んでいくことができるように、日々教え、導き、また強めてください。主イエスキリストよ。主イエスキリストよ、あなたにおいて示された神の愛を知るものとさせてください。またその愛の中にいつもとどまって、あなたの導きを得て歩むものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の138番です。
Oh.